こちらの、ファンタジーの世界観を描くという、本を、まあ、これ京都で僕の他に2人のアーティストがいるんですけども、書きました富安健一郎と言います。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。ちょっと橋本と言います。ちょっと特殊なポジションで来てるんですけども、もともとスクエニックスというところでCTO という技術責任者やってまして、で、まあ、技術責任者を言いながらもゲーム屋さんクリエイターでもあるんですけど、タグニーズフィロソフィーという FS の世界観のデモがあって、それのプロデューサーディレクターもやっていて、あ、ごめんなこれは僕がやっているそのチームの発注先が富安さんだったんですね、当時。で、この絵をその作品で最も大事な場面だったんですけど、それを描いてたんで、それ以来の演技なんか、それでちょっと今独立して自分の会社を持ってるんですけど、でその中でちょっと相談に乗っているうちに、まあ、陰影のちょっと首をずっぽり出て、ちょっとね、プロデューサーとしてちょっといろんな陰影という魅力を知ってもらったり、コンセプトアートっていうものをもっとCG 会社、ゲーム会社とかに理解してもらうためのいろんなことをやるっていうので今やっています。で、まあ、今日はちょっとせっかくイベントなんで、おまけ的に、そういうもの的になんか、うまく話を皆さんの代わりに聞いていければなと思います。よろしくお願いします。
あ、そうですね。はい、僕はですね、陰影という株式会社の代表をしているんですけれども、まあ、この陰影っていうのは、まあ、名前の由来はまさに漢字の陰影、陰影って暗い意味じゃなくて、すごく微妙なシェーディングっていうんですか、グラデーションとか、なんかそういうようなものを意味する言葉で、よくね、ゲームとか何でもそういう映画の打ち合わせで、この陰影がどうのこうのでさ、っていう話をよくするんですけども、そういうのを思わず言ってしまうようなのをしゃべりにしました。
もう絵作りには欠かせない。
そうそうそうですね。で、しかもこの陰影っていうのは日本語にしかない価値観というかものらしくて、外国語、まあ、特に英語とかでは一言で言い表すことがないらしいんですよね。で、それがまた日本のアイデンティティ、日本人のアイデンティティになっていったらいいなと思って、そういう名前つけました。で、この会社はゲームとか映画とか、まあ、CM とか、そういうエンターテインメント作品の、コンセプトアートというものを主にメインにほとんどそれで、やってる会社です。で、ちょっと珍しいところになると都市計画とか、かなり大規模な都市計画みたいなのも、コンセプトアートというか、何ていうんですか、それまあ、コンセプトアートというんでしょうかね。例えば、
どっかのイメージ、
イメージ、街、どんな街がかっこいいと思いますみたいな話
以上の人
です
。
で、そんな、こともたまにやったりとかしてます。
はい、紹介し
まし
ょう。
はい。その、
せっかくなんですけど、皆さんのことちょっと聞いて
みたいです。あ、そうですね。ぜひ聞いてみたいです。
どんなご職業とか、なんか聞いてみたいんですけど、どうやって聞こうかな。なんか学生の方ってどれくらいですか。あ、いん、あ、この若い素敵な男女のお二人が、ほとんどがじゃあ働いている方なんですかね。じゃあ働いている方で、どうしよう、じゃあこのやっぱりこういう書籍のが買いそうな方っていうと、CG 業界の方とかってどれくらいいらっしゃいますか。まあ、映像、あ、そうか、CG 映像系って言った方がいいかもしれないですね。半分ぐらいなんですかね。あと、ゲーム系とかっていらっしゃいますか。ああ、結構、大体似たような感じなんですけど、揃ったって、なんていうんですかね、こう一般、CG でも映像でもゲームでもない業界というか、一般の方ってどれくらいいらっしゃいますか。ちなみになんか好奇心で聞きたいですけど、どういった
あの感じでこういう場合を、ね、で聞いてみたいと思われたんでしょうか。はい、
就職の時もしてるんですけど、はい、私とかそういう業界に転職を考えてます。
転職先のイメージをつかむためにとか、
まあ、いろいろ見てもらって情報を持って今回コンセプトを興味持ってます。
隣の方もですか。執筆業、でもやっぱクリエイティブ系がやっぱり多いってことですね。じゃあナチュラルにそういう話していけばいい。
さっきその前室で話してるときに今日どういう形に持っていこうかって話してて、まあ、例えば全然CG 系の人がいなくて、なんだろう、油絵とかの人だったらどういう話をとか、そんなことを考えながらね。
だからね、美容師とかさせてもらった
ら、それはそれで。
それで話持っていかかるけど、外れしちゃうとね、よくないんでって言われて。ちなみに、絵を描く方ってどれくらいいらっしゃいます？
デザイナー
系。デジタルでも、アナログでもいいんですけど、あ、やっぱり多いんですね。やっぱりその、絵の魂とかね、描き方の話とか。
なんかこう、なんていうんですか。技法的な、テクニック的なことって興味ありますか？あ、結構興味あります。ちなみに今日どういう話聞きたいとかいうのがあれば言ってもらって。
そう、今あらかじめ言っといてもらって。
うん、そうそう。どうぞ。
すごい言いづらいと思うんですけど、
今日は別にこういう対立する感じじゃなくて、そうそう、みんなでなればいいと思う。
巻き込んでいきたい
な。なんかありますか、こういう話聞きたい。
まあ、
絶対に表立っては言えないような。
ビデオ回ってますけど言えない
話は。ビデオは回る、勝負しますから。なんかあります
か。クライアントさんとどうやってるって。
クライアントとどうやってる。あ、それはいいです。ちょうどこの
そうですね。あ、客過去にこう関係がある
です。あ、違います。この間ニコ生やったんですけど、2人でチージワードさんの。それってなんか見たことある方っていらっしゃいます。
おー、
まあまあ、いらっしゃいませ。
ちょっと感想を聞きたい
ですけど。あ、そう、その前にまず何やったかっていうと、CG ワードさんのニコ生の、ニコ生のその、CG ワードさんの主催のやつがあって、それ3時間ぐらいか、はい、スピードペインティングというか、ライブペインティングだね。ライブ、富安健一郎に絵を描いてもらおうっていうテーマで、疑似会議をやって、ホワイトボードでもうどんな絵描くかを話し合いながら、ニコ生の視聴者さんとやり取りしながら絵を描き上げるっていうね。
大変でした。
で、僕が嫌なクライアント役じゃないですけど、次からも言いながら。
そうっていうね。でも、割と評判が良かったっていう噂は聞いてるんですけれども、うん、実際にちょっとお話聞いてみたいんですけれども、ちょっと感想を言って、もういいよっていう人いますか。お願いします。
すごい面白かったです。あと自分 の, 一体験が採用されましたので嬉しかったです。
どの意見ですか。
谷間の名前を滅びの谷間
と書いて
あ
るの
に、あれいい名前でしたね。滅びの谷間でしたか。
ありがとうございました。ニコニコとかでできることだなって思いました、
ね。うん、あれね、やってる側も面白かったんですよね、すごい。
後半も、ま
あ、いろいろでしたね。
ああやって書いてるとじゃあなんかすぐ書いてよみたいなことたまに言われるんですけど、あれ実はものすごい疲れるので、結構本当に魂抜けるようなことなんで、気軽ではないです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
皆さん、これ、もう開いたことがあるかわかんないですけど、こういうね、ホワイトボード
に
こういろいろラフな絵を描いて、っていうところからやりました
ね。そうですね。
くったくたになってるの分かってるんですけど、で最後、休憩を入れるって約束してたんですけど、僕がもう残り時間考えて休憩入れないっていう。
そうですね。
一番でした。はい。あ、これ。はい。じゃあ、これちょっと。いいですか。
はい。自己紹 あ、そうですね。じゃあ、まずコンセプトアートってどういうもんなんだろうっていうのをちょっと、説明していきたいと思います。コンセプトアートって本当に僕がこの仕事を絶対やるんだって心に決めた当時の今から6、7年前の、特に日本ではほとんどそういう概念がみんなになかったような状態でした。で、で実際どういうことをやっていくのかというと、まあ、ここにいらっしゃる方は多少知識がもちろんある方が多いのかなと思うんですけど、まあ、映画とかゲームとかそういうのを、すごい最初に例えばこのちょっと待ってください、橋本っていうんですけども普段ハッシーと呼んでるんで、ハッシーと稲里
みんなもハッシーで、
で僕は富安って言うんですけど富安と呼んでください。で、知ってると思いますけど、もう本当にプロデューサーと僕だけとかそういうスタッフもまだ誰もいないような状態からスタートするその仕事の係です。でどういうことをやるかというと、そのゲームとか映画とかってどういうビジュアルなんだろう、どういう見た目なんだろうとか、どんな雰囲気なんだろうっていうのを、言葉で文章とかで企画書にしたりもすると思うんですけども、それを、絵でもう一枚ドバーンって最初に描いちゃって、でこういうのを作りますっていうような係ですかね。
そうですね、多分まだ具現化されてないイメージをより具体的に落とす推進役ですよね、まずはね。
本当に、最初からそのゲームを作りたいっていうような人も頭の中にはっきりして出したイメージがあるわけじゃないですよ、ほとんどの場合。
ある人もいますけどね、ほぼない。
でそういう人の、とかの話をこう、日常のこうなんか面白いような話をしてるような感じでどんどんそういう人の話を聞いていって、僕の中でキーワードというか、なんかいろんなその作品を構成するようなキーワードをちょっと貯めていくんですよね。でそれを一回バーンとしたりしてみるというようなことを普段の仕事でやっています。
なので、ですね、絵を通してやってはいますけど、本質的に言うと絵描き屋さんということがメインではなくて、その作りたいものを世界を、特に主に世界観をこの詳細につき作り上げる、その発想の込みの、なんていうんですかね、コンサルティングというか、そういう意味合いも強いですよね。
すごく結構半分以上そうじゃないかなと思います
ね。でそこになんかそのすごく迫力のある絵が伴って表現されているっていうのがあるけれども、第一の目的としてはそこはありますよね。
そうですね。
しっかりと固めていくとか、あるいはさらに絵があることで発想がまた次の、ディレクターなりプロデューサーなり他の人たちが絵を見ることで発想が広がっていくっていうための
あります
よね。
今のところ例えばで言うと、火星のなんか舞台にしたゲームだとしたら、火星描いてこう人が住んでるとしたら、なんかこう僕が乗り物らしきものをすごくラフに描いたとすると、じゃあその乗り物ってどういう、仕組みで動いてるのとか、その運転してるのか、それともリモートコントロールとか、なんかそういうことを絵があるとみんなわーって考え出すんですよ。でそれをみんなでその場にいる人でブレストといえばかっこいいですけど、あだこうだいながら考えて、じゃあこの乗り物があるようなその背景ってどうなんだろうとか、どんどんそういうふうにどんどんつなげていって一つの世界観を作っていくというようなことが、実は絵をかっこよく描くことよりも大事
なんです。例えばその乗り物が対四輪車なんだけど、一個タイヤがパンクしているみたいだった場合、ここは何があったんだみたいなね、想像が始まってくるわけで、これもしかして何か逃走してきて必死に逃げ切ってきて、それでパンクして、それでもどうにか直してからどうしようみたいな場面かもしれないとか、いろんな発想が勝手に広がるわけですからね。
本当ですね。そこから本当にもうこうやって話してたらもうずっと止まんないぐらいですね。じゃあその追ってくるやつの影とか入れるとか、
そうですね。
なんかそういうような感じで、どんどん進んでいく。
で例えばその車にね、こう穴が開いてたら、これ 何の花だって歌えたのかとか。
で、歌でたとしたら向こうも踏んで
る。しかもこれ、前に穴が開いてるってことはどういうことかとかね。
あ、裏切りとか。
なんかね、いろいろ、なんかわからないですけどね。なんかその、いろんな設定が浮かび入れて、でも結構意外とそれでもよしっていうのがありますよね。そうですね。全部決め切って、ゼロから一人のクリエイターが内側から出し切る、そういうタイプ、小説家さんなんかはそういうタイプが多いかもしれないですけど。
それってもう、嘘だよね。
大変なことですよね。だから、あの、なんか、トミーに話聞いたことあるんですけど、ある小説家さんなんかは、絵がありきの描き方をする方もいらっしゃるん
ですよね。はい、
ね、そのコンセプトアート的にも緻密な絵があって、それを見つめることで、そこから小説を描き始めるみたいな方もね。
あとですね、あの、音楽作る、ゲームの音楽とかも作る人も、あの、もう本当に絵が、絵の、その場面のための、もう頭の中にあって、その場面のための、音楽を作ってきたタイプの人もいらっしゃ
るんですね。
で、僕の絵を結構そのネタに使ってくれたりとか、うん、そういうこともあるみたいですね。
で、そういう発想を広げる役でもあるし、発想を切り畳んでいく役でもあるし、うん、そうですね、あともう一個、特に映画のゲームもそうだと思うんですけど、やっぱりスタッフ全員にゴールを示すっていうのは非常に重要で、それもやっぱり大事ですね、コンセプトアートですね。で、それがあって初めて、ああこういうのを作るんだっていうのがシェアされていくっていうのもあるので、まあ、いろんな役割がある。
そうですね、あの、まあ、ちょっと一言でこれだっていうのはなかなか難しいんですけども、うん、まあ、本当にコンセプトがものすごく大事なんです。あの、ちなみに僕こういう絵描きますけど、コンセプトがあのないとというかブレるとこ描けないんですよね。コンセプトをそのままその絵にしてると思っています。いくら会議されても本当にコンセプトが決まらないと全く変化ないです。
どういう時に決まってないって感じますか？
もうあの書いてて、うん、もうあどう書いていいか分からないですよね。書くべきものがないんです。
例えばどれくらいふわっとしてる状態ですか？
なんていうのかな、
決まってないのか、それと右も左もバレてるとかそういうことか、ね、定まってない。
定まってないんですよね。
定まってない。
例えばですよ、
過去の画面なのでもいいですよ。
いや、それ
いい。架空の設定で。
架空の設定でいいですか、うん、じゃあ、例えばですよ。ちょっと伝わりやすいかどうかわかりません。例えばこう画面がこう、まあ、大体こう横長の、まあ、映画サイズの画面で描くと思うんですけども、例えばじゃ右側のにはある街があって、そこはなんか温泉が湧いているんです、ね。そこは温泉街になるんです。でも、左、ちょっと画面をこう、見てって右側に行くとか左側、もう反対側に行くとなんかすごい SF の宇宙船が止まってるんですよ。ありえない。
やってないよね。
で、でそのそれ1枚で書いてくれとか言われちゃったりするとそれ無理ですね。
ミスマッチが多い時が一番困るんですかね。
そういう場合もあります、ね。
でも結構意外とでもミスマッチから意外なつながりも見える。っていう意味で言うと、はい、恐れず発言することも重要ですね。SF なんだけど、温泉って。
温泉
とか。で、もしかしたらなんか、そのままじゃないかもしれないけど、何かがね。
面白いですね。でもそういう場合は、
暖かい泉があるって言い換えたら、なんか、かっこよくなるかもしれない。
多分そういうのって、その人の多分自覚の問題かなとか思うんですけど、ちゃんと温泉と SF をなんか、くっつけてみようっていうその覚悟っていうか、そのぐらいがあるとなんかね、そこからコンセプトが生まれてきたりするんじゃないかな、うん、すいません、ちょっと抽象的な話、うん、
そうなんですね、この手の話で大丈夫なんですかね。
どうですか、
大丈夫、大丈夫、
面白いですか、ね、
じゃあもうちょっと
ありがとうございます、ね、
あ、まあ、コンセプトアートとそのイラストとかも、
あ、そうですね、あとよく聞かれる質問で、あのコンセプトアートとイラストってどう違うんですかって言われるんですけれども、ですね、これ分かりやすい答えをいろいろ探すとですね、イラストっていうのは、まあ、それ一枚が作品なんですよね。なんて言うのかな、まあ、絵画とかに結構近いものだと思う、理解してもらうとやはり分かりやすいと思うんですけど、まあ、それ一枚に対してもちろんお金も支払われるし、それがもう作品、その絵が作品。でコンセプトアートっていうのはその関わったプロジェクトが作品です。だから僕一枚の絵だと別に何 タワーの絵なんですけど、その絵が、まあ、コンセプトアートが使われているプロジェクトの成功がもう本当にそのただそれだけです。それが 100% です。でたまに本当にこうやってあのプロジェクト以外で絵を見せられるようになるのって本当に100枚に1枚ぐらいなんで、あのたまたまこういうのはちょっと表に出てきているのと思ってもいいと思います。これが結構わかりやすいですけどな。
まあ、それ自体で鑑賞させる目的ではないということですよね。やっぱり作るための設計図という意味合いとかが大きくて、でも結果的に言うと絵としては当然引きのある絵であるし、
ね、
はい、まあ、場合によってはそれがパブの絵につながるケースもありますしね。
そうですね。まあ、そうですね、最近よくコンセプトアートって言って、まあ、ネットとかで見えるほとんどのものはパブアートって言いまして、もともとプロジェクトで使ってるコンセプトアートではない場合がもうほぼ全部と思ってください。
後からコンセプトアートですって言いながら後から書いてるやつ、ね、あるあるですね、それね。
いや、もうほとんどそうですね。大体プロジェクトで本番で使うコンセプトアートってなんていうんですか、もう実践、超実践向きの絵なんで、他に、プロジェクトを外に出すことはほぼないと思います。で、その完成した後で、こういうかっこいいコンセプトを持った、作品なんですよっていうのを宣伝のために、新たに書き直したり、ちょっと、なんですかね、清書したりみたいな感じでしているものが、すごく多いですね。で、実際、陰影でもそういう効果もあったりしますので、そこら辺は結構区別しておいた方がいいかなと思いますね。
ちなみについで言うとマットペイントとの違いっていうのを語ってもらってもいいですか。
はい、マットコンセプトアートとよくマットペイントって一緒に出てくることが多くて、で陰影のロゴにもコンセプトアートとマットペイントって書いてあるんですけども、コンセプトアートとマットペイント一番の違いはそのプロジェクトの中で使われる時期だと思います。コンセプトアートは先ほども言ったように、もうプロジェクトの一番最初の頃に使う、いわゆるプリプロダクションといって、ちょっとその説明をしよう。プロジェクトの進行をすごく大きく3つに分けると、プリプロダクションっていうものと、プロダクションっていうものと、ポストプロダクションっていうものがあります。プロダクションっていうのは、映画実写とかで言うと実写撮影で CG の作品でいうともう CG ガリガリ作るところをプロダクションと言って、でプリプロダクションはそれの準備段階のことです。プロダクションに入る前のプリのプロダクションです。でポストプロダクションはプロダクション撮影とかが終わった後の、処理のことをポストプロダクションと言ったりするんですけども、コンセプトアートはプリプロダクションで、まあ、マットペイントっていうのは主にそのポストプロダクションのものとして使われるのが多いですね。で、マットペイントは描いたもの、まあ写真とかも寄せたんですけど、描いたものをそのまま最終的に作品に使うんですけれども、コンセプトアートはさっき言ったように表に出ることはほとんどないです。とかね、そういう。
作品の中でそのまま生かされる高密度な絵が、まあ、マットペイントで設計図として使われるのが、まあ、コンセプトアートだし、はい、あとはプレゼン使われるわけですね。
そうですね。
その一枚が作品の魅力を語るみたいなのがコンセプトアートです
ね。まあ、実際によくあるのが、例えば本当にまだ企画段階の時に、書いたコンセプトアートを数枚プロデューサーがいろんな僕にプリントアウトしたのを持ってて、いろんな出資者のところにこういう作品作るんですって言って持っていって、そこから他の引き出してくるっていうのは、すごくよくある使い方ですね。
まあでもそれがほぼ半分以上の目的になります
よね。そうですね。はい。
まあ別にプロデューサーディレクターだけのためじゃないですけど、やっぱ心をつかむため
そうですね。
特にその後で説明されるようなピッチコンセプト、はい、最初のコンセプトアートのフェーズがあって、で最も種となるピッチコンセプトの段階のやつが特に、
ね、そうですね、大事ですよね。大事なコンセプトだと思います、ね。ゼロから1にするみたいな意味合いですけどね。
はい、じゃあ
時間的にどうですか。
ちょうどいいですか。
で、コンセプトアートはこう使われるというところなんですけど、あのちょっとあのこれどういうこととかあったら、どんどんその場で言ってもらって、
うん、今のところで一回
質問、そうですね、なんかじゃ今までのところで
もうちょっと聞きたい部分とか、
うん、これどういうことだろうみたいなのがあったらどうぞ。
全然違ってたもんですけど、あの方向が
途中いただけます
。コンセプトアートなんですけれども、はい、大体完成度としてはあのどのくらい書き込むとかそういう基準はありますか。例えばあの大まかにあのラフザーって書いた感じなんだけれども、全体の雰囲気とかが伝わってれば OK なのか、それともあの最後まで緻密に書き込んでそれでやっと完成なのかとか、ちょっとこの辺をお聞かせ願えればと思いまして、
は
い、
あのそれは別にあの決まった定義はないですかね。あのクライアントが望むところなんですけれども、はい、基本的にあの僕たち一枚一枚あの勝負しないといけないんで、あの、はい、中途半端なものは出せませんので、はい、その時の限界まで書きます。
はい、わかりました。
はい、
ありがとうございます。
あ、でもですね、目的としては仮にラフだったとしても、そこに何か表現されてたら、まあ、一応成立はしているっていうものだと思いますし、まあ、そういうのはね、かなり書き込まれることになるでしょうけどね。
そうですね、あの基本的にでも、ラフでもいいからみたいな話がよくあったりするんですけども、あのコチトラコンセプトアートで飯を食っていこうと思ってると、そのラフで何か、ね、作品を出すっていうのは結構許されないという僕のマインドがあって、あのなるべく見せたくもないし、あの言い訳もしたくないんで、まあ、完成度あるように心がけて、
まあ、そういう意味で言うと、ラグが登場するのはそのホワイトボードの場面か。
そうですね、はい。
なんか他にせっかくなら、なんかないですかね。
あ、どうぞ。
話の途中で、実際に使われるコンセプトアートは実践的にみたいな話を、
はい、
それって具体的にどういった。
ああ、なるほど。それはいい質問だと思います。ですね、コンセプトアートってあの、まあ、外に出すものじゃないんで、あの、なんていうんですかね、例えば写真の使い方とか、これすごい、ね、あの誤解されたくないんですけど、例えば Google で、画像検索して、その、なんか素材としてその写真を使ったりすることもあるんですよ。で、それってもしかして、使っちゃいけない写真だったりする、使っちゃいけない、公表しちゃいけない写真だったりとかする場合がないとは限らないじゃないですか。でも、外に出さないという前提で作ってるんで、そういうのを本当に、まあ、テクスチャーとか、なんかそういうので使ったりすることも考えられるってことですよね。はい。でも、もちろん、外で使うとか、まあ、普段は自分のストックしてる写真だとか、素材集の写真とか使うんですけれども、そこで時間を取られたくないというか、もうどんどんなんかいろんな手段を使って、とにかくコンセプトを表現しなきゃいけないんで、そこだけにパワーを使うために、他のことはちょっと、おざなりになるというか、まあちょっとそこは置いとくっていう意味で実践っていう。
他にご質問。
コンセプトアートを書くにあたって、はい、例えば長時間お客さんとやるとして、はい、書くんですけど、やはりイメージが頭である程度、まあ、固まってくるまでの間にこうちょっとどこか例えば動物園みたいなとこ行ってみたりとか、あと、まあ、映画とかだけじゃなくて外に行って何かこうイメージ膨らませたりとか、そういうことをするんですか。
ああ、はい。ですね、まず一つ、会議自体は結構短いんです。まあ、ブレストってね、あんま長くやっちゃいけないじゃないですか。で、多分せいぜい長くても僕一点に1時間半ぐらいが最長だなと思ってるんですね。で、その中でものすごいみんなテンション上げて、 考えまくるっていうのをしてるんです。で、実際1時間、まあ、2時間とかになってくるとみんなぼーっとしてきて、あのそこからアイデア出てこないですよね、ほとんどね。
減速してね、手がらしにな
る。で、もうそうするとどんどんハマってくるんですよ、アイデア自体。なんで、それもしそうやって超えるようだったら、もうこの一旦この、テーマについてやめましょうっていう提案をして、で、次の、ちょっとみんな一回休憩してもらって、で、次のまたリフレッシュしてもちょっとやり方をしてます。だから、その会議自体は、その長くなることはまあないんです。で、書いてる時の、まあ、リフレッシュ方法とか、その発想の源みたいなものですよね。はい、ですね、僕が考えるコンセプトアーティストすごく必要なことって、まさにそれが上手な人、そのリフレッシュ上手な人だなと思ってるんですね。結構この職業になると、もうほぼずっと絵描くことになるんで、いくら絵が好きでもやっぱりちょっとあの大変なことあるんですよ。あのもう常に人が見たことがないの描いてほしいって毎日言われるわけですから、あのそんなないわと思うんですけどで、でもまあ描くっていう仕事を選んだんですから、すごくすぐあの僕の中のこのタンクが空になってくるんですよ、ネタ帳みたいな。なのでいろんなとこからヒントを得られるような、あの素直な気持ちをずっと持とうと思ってます。でそのためにまあね、本当に温泉行ったり映画はもちろん見ますし、まあ、いろんな人たちいろんな仕事をして、話をして常になんか、まあ、アイデアが固まらないようにすごく何でも自由な感性でいられるようには気をつけています。
その絡みで言うと、あの陰影のオフィスが洋画にあって、なんかその大体みんな特に CG 会社もゲーム会社も都心に多いんですけど、随分と渋谷からあの30分以上かかるところに行って、個人的にはちょっと遠いなと思ってるんですけど、あの、まあ、でもあのやっぱりいいとこなんですよね、静かでね、で緑も多くて、で、なんでそこに住むのって、やっぱり緑があるところが、ね、都内よりは神奈川の境ぐらいがいいみたいな感じで、あのそういうのポイントですか、環境。
すごいポイントです。あの洋画に、洋画っていうか、まあそこは洋画って、まあ世田谷のあたり緑が多いんですけども、まあそこにするか、湘南地方にするか、すごい最初はもうスタジオ考えて、でね、僕、あの、まあ海がすごい好きなんで、湘南地方でずっと探してたんですけど、あの、まあ冷静に考えると誰も来てくれなくなるなって
思ったギリギリの攻めギリ。
そうそう。でも意外とそういうところにあるとみんなね、あの観光気分で来てくれるかなとか、まあ、思ってて、まあ、たまたまその今ある洋画というところにちょっと変わったあのスタジオがあったらそこにしたんですけど、うん、どうですかね、鎌倉
もう一個作りますね。
ビーチハウスみたいな。
自分で買えるみたいな。でも結構意外と有効かもしれませんよね。そういうやっぱりリフレッシュっていうか、あのそれに絡む話なんですけど、僕あの手伝うきっかけがそのタスク管理をどうしたらいいんでしょうって相談されて、で僕あのゲームずっと作ってきてるんで、大規模も小規模も、でやっぱタスク管理の方法論ってだいぶ自分なりの運蓄というかなんか考えとかあるんですけど。それで、じゃあこうやってみたらって言ってね、いろいろ提案して、で、サーフボードの上にポストイットを貼るみたいなタスクボードを作ってって始めたんですけど、そこの最大のポイントの一つが、ギュッて詰め込まないっていうね、その、なんかその見積もりをしてみようっていうふうにして。
あ、見積もりってお金のことじゃ
ない。ああ、あの、時間がどれくらい1枚にかかるかみたいな、ね、そういうのもね、あの、なんだろう、その、まずそこは詰め込みすぎない見積もりにしてもらうことと、あと1日あたり その合計時間も本当の労働時間よりは短めに、あえてバジェットとしては短めにすることでガス欠しないようにしてもらう必要があるだろうみたいなね。
そうなんです。
その書き終わったからはい次ってやってると多分もう枯れてしまうんねっていうのがあるんで、やっぱそこら辺が結構普通 の生産作業とは違うそのペース配分になるのかなっていうのがちょっと一番印象特徴的かなとか思いますね。
そうか、
うん、でやっぱそれは必要だよねって思って、やっぱり、
うん、
そうですね、
そうそう、あの本当に詰め込めばいいのが書けるっていうのも全然多分違うので、むしろ やめかかなきゃと思うぐらい遊んでた方が、あの、書けるケースが多いかなって思いますと、別にいいですよね。
それで緩やかに、そう、その上で緩やかに、その、ちゃんとペース配分ができるようにっていう、愛中間ぐらいが多分いいんだろうなって感じましたね、そ
うです
ね。
まあ、もちろん、あの、もう、ね、プロフェッショナルとしてもうずっとやってるんで、あの、提出期間遅れとか、まあ、絶対ないようにしてるんですけど、そうですね、まあ、この中でそのクリエイティブ系の絵を描く仕事とかだと思うんですけど、あのやっぱりそのクリエイティブな状態でいるのを保つことってやっぱり、ね、難しいなと皆さん思っていると思うんですよ。でその状態自分でこう意識して持っていくのってすごい大事ですね。
ですよね。まあ、多分絵描く人以外も文章描く方もきっとそうなんじゃないかと思うんですけど、
そう
絵って始めるのって思うまでが大変じゃないですか。
ありますね。あの本当にね、結構気分で左右される、うん、まあ、もちろんそれでいいと思ってるんで、それじゃあそのなんか、ね、クリエイティブに対して前向きな自分でいられるような習慣というか、うん、なんかそういうのをつけないといいですよね。
やっぱ心がハッピーな状態を
維持して
ないと、
ニコニコしてない
ね。見ての通りニコニコして
る。いやいや、そんなねニコニコしてるだけじゃないんですけど、でも結構それすごい重要です
よね。大事ですよね。やっぱそれをね改めて感じますね。やっぱ特にこういうアート系の仕事を見つめていると。
でもね、あのね、あの世の中そうばっかりじゃない。いけないとかもすごくよく知ってるんです。
そうですか。
いけないというか、あのそういう風にもなかなかいかないね、事情もあるっていうのもすごくよくわかるんですけれども、うん、まあね、こういう仕事を皆さん、なんか偉そうな料理じゃないですか、なんかデザイナーとかそういうの選んだんだったら、まあ、そこにすごく注目すべきじゃないかなと思います。
ちなみにこうやっぱりネタリラックス的な話は分かったと思うんですけど、ね、ネタとしてはなんかどういうので膨らますとか、あるいはそもそも幼少期とか、あるいはなんか中高生の頃とかね、こう富といえば、
あ、そうそうそう、あ、そうですね、
でしょ、
ですね、
好きな作品とかね、
まあ、ネタ、そうですね、まあ、僕もともとシドミードっていうデザイナー、若い人とかもしかしたらないと思うんですけど、シドミードっていう、まあ、コンセプトアーティストはこの人だみたいな、まあ、ブレードランナーっていうものなんですかね、のコンセプトアーティストなんですけど、
ブレードランナー見たことある方ってどれくらいいますか。
だいたい
数以上ぐらいですかね、
は
い、
まあ、ぜひまだ見てない人は見てもらえると面白いと思います。ですね、まあちょっとだけ説明すると、まあ、このブレードランナーっていうのは、まあ、何でか忘れましたけど、その当時のすごい才能が、まあ、無前というのが何というか、
全然
違
います。SF 感っていうね、
たまたま騒音でその映画に集結して、なんかもうすごい、まあ、すごい作品できちゃったみたいな作品なんですけど、まあ、それのコンセプトアーティストが、このシドミードさんという人で、まだご存命ですけども、まあ、もうおじいちゃんですけど、あと、単影判断。で、まあ、この人がすごい大好きで、この人の絵ってめちゃめちゃかっこいいですね。僕これを中学生だったかな、いつだったかな、見て全宇宙の中で一番かっこいい存在だと思ったんですね。で、こんなにかっこいいものが世の中にあるのかっていう衝撃を受けて、実際のね、実際のプロダクトよりこの絵の絵がかっこいいと思ってます。この人もともとプロダクトデザイナーって言って車のデザイナーとか家電のデザイナーとかそういうことをする人なんですけど、でその衝撃を受けて、僕もこういう人になりたいと思いました。
そうじゃ、経歴的にも近いですね。
で、僕この人になりたかったんで、うん、この人と同じことやったんです。そうそう、プロダクトデザイナーだったんで、僕最初プロダクトデザイナーになって、まあ、それからこういうコンセプトアートです。
キャリアプランまでも 参考にするって
なる。だってもう他に参考するとこない
そう、それ実ったんですね、じゃあね。
すごい
っ
すね。
ちょっと、ちょっとアーティスト。
すごいっすね。自分の。
自画自賛しました
けどね。でも、まあ、こういうのに、なんていうんですかね、あんまりその理屈とかじゃなくて、もう本当にかっこいいと思っちゃったっていう。あとはもちろんね、スター・ウォーズとかの、コンセプトアートもすごいかっこいいなと思うんですけど、これを見た時の衝撃よりかはちょっとあるかなって感じ、うん、で、あとヒントですよ、そのイマジネーションのヒント。まあもちろん自分の中でいろんなネタはあるんですけれども、もう日々こうコンセプトアート書いてると、もうどんどんそれ使っていくんですよ。自分の中のネタっていつか使おうとか思ってると、大体そのネタは腐ってくるんですよね。仕入れたらすぐ使う、出し惜しみしてると腐ります。もうその場その場で最高の状態で出せるようにしておかないと、本当に流行ってるレストランと一緒かもしれないです。美味しい流行ってるレストランで、ね、ネタが新鮮なんでどんどん美味しくなってくるんですけども、結構それと同じような感じで仕入れたネタを取りに使っていくんで、そうするとどんどんやっぱり僕
冷凍保存しない
と、ね、しないで無駄だと思います、ね、なんでどんどんさっきみたいに僕のタンクの中なくなっていくんですけども、でそういう時ですね、例えばですよ、じゃあなんか宇宙船のデザインのコンセプトみたいなのを考えてくださいみたいになった時に、まず一番やっちゃいけないのは Google で宇宙船って検索するとなんでかっていうと、もうそこに出てくるのは誰かが考えた宇宙船ですからですよ。なのでそれをコンセプトアーティストが一番やっちゃいけないことだと思います。で宇宙船の形探してるんだったら、例えば何ですかね、全然関係ないワードで検索してみる、例えば何ですか、
何でしょうね、冷蔵庫とか。
冷蔵庫もちょっと近いですね。
近い。じゃあ、なんだろうね。
パスタ。
パスタ。トリケラトプスとか。
トリケラトプス。なんか、優しい気
持ちとか。優しい気持ち
気持ち気持ちとか、なんでしょうかね。まあ、そう、なんかね、なんでですか、火災警報器もそうじゃないと思うんですけど。とか、なんかそう全然違うところから東京タワーという、なんかそういうところからなんかゴニョゴニョそこがもう結構ブラックボックスというかなんですけど、ゴニョゴニョして新しい形を生み出したりとかするんです。で例えば優しい気持ちって言って検索して何が出てくるか知りませんけど、そこの Google の検索
のタイトルみたいな
結果には少なからず優しい気持ちの形になったものどっかにその、ね、ヒントがもしかしたらあるかもしれませんね。でもしかしたらその画像を見てとかちょっと使ったりとかして作ったデザインってどこか優しさを感じるコンセプトを持ってるかもしれないですね、うん、でなんかそういうのをアホみたいに楽しみながら、やってたりする。
で多分検索してみて一緒にクライアントと検索してみるのはありですか、それとも自分の場だけでやるのが好きですか。
どうですかね。それはそのクライアントのセンスとかによるかもしれないですっていうか、そのどこまでそういうアホに付き合って
優しい気持ちでじゃあバーってなれるから、
そうそうそう。それくださいみたいなこんなこと言われたらちょっとこれはやめかなって思うわけです
よ。それは空気読みながら。
そうそう。
ちなみにクライアントがこんな宇宙船でって持ってきちゃったらどうしますか。
全然いいんですけど、じゃあこの宇宙船のコンセプトってどういうことですかって質問もしますので、で、まずそのコンセプトを持ってる場合と持ってない場合があって、で持ってるんだったらそのコンセプトを表すんだったらもうちょっとこういう形とか、なんかこういうシステムがあった方がいいんじゃないですかっていうことも言うし、もしコンセプトがあやふやだったら、じゃあこういうこの宇宙船はこういう場面でこういう乗り組みの気持ちを乗せてたり、まあ、地球代表だったりとか、なんかそういう、思いとかもコンセプトがあるんで、じゃあこういうデザインじゃないですかねとか、そういう話を意識してます。 すごいですね。
何ですか。
いや俺なんか自分で出てすごいなと
思います。ああ、自分で出て
まあでも本当に普段の仕事は結構そういうことばっかりですよね。
じゃあちょっと次のとせくいきましょうか。
大丈夫ですね。すごいなくなっちゃいますね。
で、まあ、使われるあのそのまあ担当になった
りとか、じゃあそのさっきのフェーズの分けの話をもうちょっとしてみたいと思います。この話は今発売中の CGR の2月号でした。いやこれですね。この話、あこの特集記事で、すごい僕頑張って、もちろん発信もいろいろ協力してもらって、書き上げたんですけど、
プロセスの図が載ってるんですね。はい、
で、さっきも言いましたけど、コンセプトアートってすごく一言で説明するのなかなか難しいなってずっと思ってて、なんかこう分かりやすく図にしたいだとか、まとめてみたいっていうか、まとめなくちゃもういかんだろうとずっと思ってました。で、これようやくこのすごいいいタイミングでまとめて
絶妙でしたね、これね。うん、ちょうどこのプロセスを用語も含めてね、うん、図にして落とし込んでいた
まさにその時にメールが
みたいな、絶妙なタイミングで載せるチャンスが来て
っていうのを書いて、もしさらに詳しく取材したここに読んでもらえるとより理解できると思うんですけど、すごく簡単に言いますと、さっき一番最初の、企画書とかそういうワードが出てきましたけど、その辺で作るコンセプトアートをピッチコンセプト。でこの言い方は、まあ、割と全世界共通じゃないかなと思いますね。でこのピッチコンセプトの役目はピッチってこのピッチャーのピッチなんですけど、投げ入れるとか、ね、そういうようなことですね。ですね、もう何にもない白い真っ白い精神と時の闇みたいなところに小石をポンと投げて、そのフワーッと何かを起こす、ゼロから1にするようなまあ意味合いでそのピッチコンセプトで使ってます。でそれはその企画書とかそういうのに使ったりしますね。で次にそのシーンコンセプトって呼んでるものがあるんですけれども、その役目っていうのはそのピッチコンセプトで作ったその作品全体の、大きいコンセプトをそれぞれの、まあ、ゲームでいうといろんなステージとかシーンがあると思うんですけども、そのじゃあ最初のステージはこういうコンセプト、じゃあ次のステージはこういうコンセプト、どんどんそのシーンごとにコンセプトをさらに練り上げて、もうちょっと詰めたものにしていくというものですよね。うん、で、
要するに世界を広げる、
そうですね。ステージですよね。はい。はい、で3番目にこのアセットコンセプトって書いてあるんですけれども。そのシーンコンセプトで出来上がったその世界観を成り立たせるためのアセットっていうのが、乗り物とかは建物とか、まあちょっとしたこの衣装だとか、まあ、宇宙人の形だったりとか、なんかそういうようなことを、そういうもののコンセプトをどんどん決めていく。さらにシーンコンセプトからもうちょっと一歩進んで、どんどんそういう前よりはちょっと小さいものとかにコンセプトを落とし込んでいくっていう段階になります。でこういう話ってすごく順序が大切で、この大きいところからどんどんこう狭めていくっていうのをしてます。ちょっとすごい突飛な例え話ですけども、例えばあるすごいSF の作品を作るのに、主人公がある場面で飲むこのグラスのデザインから始めると、グラスとコップの、ね、デザインどうなんだろうっていうところから始めると、すごく収集がつかないというか、そこ、このデザインサイトにしちゃうともうどうにももうならないんですよね。でもその、じゃあその作品が、その物語が進む舞台ってどういうところ、どういう文明なんだろうとか、地球って今どういう状態なんだろうとか、そういう大きなところから考えていくと、おのずと最後にはこの グラスのデザインが決まっていくんですよね。そういう流れを作ってあげて、行くのがこのフェーズ分けの大きいです。
そういう点、あの例えばバンドから入ってくるタイプもあると思うんですけど、そのなんだろう、そのすごいかっこいいデザインの車がいつかやって、はいはい、これが走ってる世界がどうかのっていうのなしなんですか。
まあ場合によってはでもあるんじゃないでしょうかね。
ちなみにこれまた参考までなんですけど、そのアグリティフィロソフィーってさっき言ってたのが、はいはいはいはい、アグリって女の子のデザインが先にヤンキーだったんですよね、はい、でそれがいいねっていうところまで行って、でも職業は決まってなかったんですよね、あれどれだっけ。これちょっと見えにくいと思うんですけど、このこれあの一応ファイナルファンタジーの世界観をモチーフにちょっと新世界作ってみようっていうので、でちょっとね、あのデザイナーの人にデザインしてもらいながらって言って、でこのデザインが先にあって、何やってるんだろうねこれっていうところから入って、そこからでもこの衣装からするにやっぱり普通の職業じゃないだろうし、でやっぱファンタジーの世界やっぱり向いてるはずだし、でまあやっぱりただの魔法使いだと、私なんかやっぱ召喚獣、召喚するは召喚師って設定でとか、なんかそういうのは何だつかって、でそこからで、あとは 現代って枠にはしておき、現代の殻の枠にはしておきたいってところからこう広げていったっていうのがあるんですけど、はい、これが背景ですよね。なので、なんかそういう順番もなんかありえるっちゃありえる、
ね。ありますね。あとこれの場合はすごく面白かったのが、新あるかもしれないような世界観なんだなっていう感じしましたけ
ど、ビリバビリ、
ビリバビリってね、うん、ちょっとそれ
の、ああビリバビリ、なんじゃ、すいません、ね、ビリバビリティっていうのをこのアグリズフィロソフィーっていうプロジェクトではすごく重要なキーワードにしていて、そのよくゲームとか今特化して話し、映画でもあるかもしれないですけど、そのかっこいい絵なんだけどなんとなく納得できないっていうのって結構あると思うんですよね。その例えば、5メートルもあるようなあのグーが飛んできて、なんか巨人が、なんか岩の巨人がいて、ブワーンって言って、もこんなでかいやつが飛んできて、バーンって吹っ飛ばされてる。で、なんか歯はかけて血は吐くんだけど、でも立ち上がるみたいなって、絶対おかしいじゃないですか。なんかこのぐっちゃぐちゃのはずで内臓破裂してますよね。もうだって自動でダンプに引かれるより多分やばい状態じゃないですか。なんかおかしいって。でこれね、あの僕あの昔セガっていう会社に見たのソニック・ザ・ヘッジホッグってゲームをよく作ってたんですね。でやっぱりでディレクターもやって、で海外の人、あのアメリカの支部 の営業とかマーケットの人とか言うと、これってなんか変な設定を入れるとそれ外国人から見たら絶対納得しないよってよく言われたんですよ。そのシナリオの展開とか心理描写とか物理的な設定とかで、そういうのでやっぱり特に日本人よりも外国人の方が厳しいんですよね、その設定っていうか納得性に。
そういう漫画的な発想に慣れてないんですよね。
そうで、僕あのなのですごいそのビリバビリティってワードをものすごく重視して、でこの魔法とファンタジー、剣と魔法とモンスターとか出てくる世界なんだけど、その中での納得性っていうのをちゃんと包み込ませないとやっぱり置いてきぼりになっちゃうっていうのがあって、すごい納得いかない作品とかも世の中、ね、あったりとかもあると思うんですね、それぞれの皆さんも。でなんかそれその展開おかしくないみたいな。で最近僕ビリバビリティを感じたのがベイマックスで、ベイマックスってわかりますか、あのディズニーのあのちょっと風船みたいな白いね、あのちょっとハートフル&ワクワクロボット 似てるってそうそうそうここにいました、ベイマックスこんなこれですね、
物まねです
歩いてください、タコチコチであれのですね、あるシーンがあのベイマックスってあの途中からあの走行赤い鎧みたいなの着されて、で飛ぶわけですよね、あのウィングを広げて、なので基本はヒーロー戦隊ものですよね。なので途中からで、それであの主人公のヒロっていう男の子がベイマックスの背中に乗るんですけど、あれ普通の多分日本アニメだとただ乗っちゃうんですよね、ポイって。でベイマックスビューンって飛ぶじゃないですか、絶対落ちるじゃないですかそれ。でもあのピクサーっていうか違って、あのジョン・ラセターとディズニーの人たちはあのここにちゃんと接続の磁石の装置があって、でベイマックスのところにガチャンガチャンってそのシーンわざわざ見せて、あ落ちないですからねって説明してるんですよね、その一瞬だけど。あで見てる側も だよねと思って、まあまあ、さよくよく見ればさ例えば中身が風船なのにものすごいパワーを出すとかねおかしいじゃないですか。でもまあまあそこは許せる多分ビリバビリティで、でもこのガチャンがないといや落ちるだろヒロはって思っちゃう人が多分半数以上いるだろうっていう判断なんだと思うんですけど、なんかそういう些細なところを大事にするっていうのが大事だろうし、心理描写も同じですよね。ベイマックスすごく納得がいく順番に設計されてたのでとか、そういうちょっともうそれだけで多分30分話しちゃうんで止めます
そうですね、そうベイマックスで言うとその例えばそのガチャンって描写がないと、あこれ落ちる伏線なんだなと思って、
あ逆に、うん、そうね、そうそう、で落ちてくんなかったらだって、だってそれもモヤモヤですからね、
それよくありますよ、
そうそう、だからビデオ回ってるからあんまりこう具体的なの出すのやめたいですね。なんか気に入らなかったやつとかないですかとか思ったんですけど、
それはやっぱりそれを売りにしてる作品もあります。これねえだろっていうのを売りにしてる作品、
ねえだろうね、軸にしてんだったら全くもってありですね、それはね。
あの僕が昔仕事したアスラズラースっていうカプセルのカプセルゲームなんですけど、これは全くネーザルの連続なんですよね。
わかるわかる。
こうお釈迦様なんてなんかわかんないですけど、その地球がこんぐらいで指が火星ぐらい。
トミーが敵だとしたらこんなもんですよ、マックス。地球がこんなもんですよ。
そうそうそうそう。
で、それ指で攻撃してくるんですね。そうそうそう
大気圏突破してる。
そうです。うわーって大気圏突破してるエフェクトともにこう指がガーってくるんですけど、でそれを受け止めるんですね、あの主人公はね。であれはありなんですよ。それは
逆手で言うと。そうそうそうそう。であんまこれをこれ。
ああ、そうそう。でそれはそう今の、ね、
それを逆手に取っても
そうそうそう。それはもうそういう方向性なんで全く問題ないですけどね。
だからそうなってくるとそれ自体がもうコンセプトになって
ます、ね。そうですね。
ビジュアルの、 その SF と仏教の、ガチャンコっていうそういうコンセプトがあったんですけど、そのビリーバビリティを遊ぶっていう一番でかいコンセプトになってきて、じゃあそれだったらこうだなっていうような考え方だと思います。だからそれだったら自覚ですよ。
そうですね、そうそうそう。でどっちみち必要なのか、結局ビリーバビリティの嗅覚はどっちみち持ってないとダメで、外すなら外すで意図的に外していった方がいいし、埋めるなら埋めるでちゃんと緻密に繊細に埋めていかなきゃいけないし、でラフにやってたらどっちでもない中間のところに行ってしまうから、
コンセプトがなくなっちゃう
んです。でもちろんそれでも人気作品はきっと出来上がるんだろうけど、なんか磨ききれてない状態になり
作りにくいと思います。
作りにくいですね。そうですね、矛盾点が発生しますからね。で各アーティストもそうですよね。そうです。じゃあ絵描いてても、
どうすればいいんだろう。そうですね。で、そう、まあ、ちょっとそのアグニーズフィロソフィーの話すると、そのビリーバビリティって話を聞いて、ああなるほどなと思って、でそうするとやっぱ建物もまあ、奇抜な形してるんですけども、ちゃんと一応なんかね、そのとんでもない浮いてたりとかするんじゃなくて、その話もしましたみたいな、建物って浮いてていいんですかみたいな話でして、でもそれはこの世界ではないかなみたいな話もあったと思
うん
です
けど、まあ、設定上浮かせても別に浮いちゃいいんですけどね、まあ、ただ
でもそれ
いらんじゃないから、その、
ビリーはビリ
ー、あんまりやりすぎないっていう設定ではあります。で
実際にまあないんですけども、まあありえてももしかしたらいいんじゃないっていうような気持ちで見れるような、そういうふうにしました。
この時どんな会話したか話すと、もしかしたらクレネットトレイルの作品するのがちょうどいいかもしれないですね。この時なんかはその元々のコンセプトが圧迫から解放だったんですよ。3分半の映像の中で徹底、最初ってすごい荒野 で暗い寺院があって、でなんだ兵士たちがね、で、あとその宗教のなんか儀式があっ て、もうとにかく暗くて狭い。
パラスクリプトって その物語の今どういう状態かによってその大まかな色を分けたりするんですけども、それで言っても最初は真っ暗
茶色、
赤い線とか、ね、
赤い、そうそうそう、そんな感じだし、そう、圧迫から解放、あとは暗いから明るい、で、あとは現代からファンタジーとか、その前半と後半で全部逆にフルフルフルっていうのを全部埋めてあって、で最終シーンがすごく大事だってさっき話したんですけど、それの最後全部をここに凝縮してるんですね。この絵が出るまでが前半で、この最後の20何秒ぐらいが後半といってもいいぐらいで、いきなり解放する場所だったんで、全部真逆に振ってって言って、 で、なので僕がよく言ってたらとにかく明るくしてくれって言ってたんですよね。
あの、最初の方の映像からあのどんどん想像していくと、僕最初はあの、まあ、中にも書きましたけど、もっとだいぶねあの暗いトーンで書いたんです。あ、こういうなんかちょっと圧迫感のあるあの世界観なんだと思って、だいぶトーンを落とした
んです。そう、最初 の、 あ の、 その前線の印象だけから見ると絶対暗いって解釈するんですよ、ね、
で一回それでこんなんどうですか、あの時も僕すごいラフ見せたくなかったんですけど、あのとりあえず一回見せて、そ う、 するそうしたらもっと明るい緑とかもっと青々としてて、そうそうそうそう、生きてるとか爽やかとか、そう
サニーに言ってます
ね。
人間のホームページ見てもらうとホワイトボードにそのこうキーワードが並んであってみやみやな字が出てくるんですけど、それまさにその時の会議の僕の下手くそな字なんですけど、はい、でやっぱりあの緑がしかのつまり乾燥しているところから自然があって、緑があって水があって、であとは狭いところから解放された空があって、で日は差してなきゃいけなくて、そうそうそうそう、でもちろんで、ただコンセプトアーティストとしてはあんまり明るすぎるとかっこいいには絶対ならないから、そこはちょっとっていうせめぎ合いもありながら ね、はいはい、そう、
じゃあ
平和に仲良く話してたんです
よ。そうなんですよ。でもあの納得できるんですよ、そういうコンセプトがあるっていうのが分かると、あ、じゃあそのコンセプトを表現するためにはこうしなきゃいけないなっていう、うん、あの気持ちっていうかそういう仕組みになってるんで、あの、あ、じゃあその、ね、その真逆の前半とは真逆の世界を表現するためにはっていうふうに考え出すと、あの答えをものすごく出てくる。
そうそうそう、でそれのおかげでね、本当にいい絵を描いていただいて、でその絵をこうゲームじゃないですけど、映像作品の中の実際の 3DCG 映像として起こして、まあ、ほぼほとんど同じ印象ですね。でそれはかなり作品の印象に左右するものになりましたよね。だからね、あの一般のエピソードとして、あのこれを発表した時が E3 ってアメリカで行われるゲームの日本一みたいなやつがあって、世界最大のそこで発表するまで内緒だったんで誰も知らなかったんですけど、発表した途端に記者がふわーってきてインタビュー祭りになったんですけど、でその時にあの通訳のおばちゃんがいて、で必ずインタビュー通訳してくれるんですけど、で毎回見るわけじゃないですか、3分で見ると、で通訳のおばちゃんじーっと見てて、でなんかうわーっとしてるから、でインタビュー終わった後聞いたら、いや私毎回見てこのここのとこでなんかしないか毎回うるっときちゃうんですよね、
素晴らしい、
あのだこれだけあの前後の関係がないとちょっとそれが伝わらないと思うんですけど、あの1回見てみてもらったやつ、ね、でそこで確かに作ってる側もなんかグッとくるんですよね、あれあのみんな多分スタッフも切り替わって、でドラゴンに乗って飛び去っていく場面なんですよね、ここはね、なんでそういうふうにうまくいったかなと思って、そういうのただのゲームとか全く興味ないよおばちゃんがね、
感じてくれたん
ですよね。素晴らしい。そういうさ、そこはなんかそういうのを表現してもらうっていう。でもなんかやっぱりなんかそういうのが募集っていうかね、そういうのがあるぐらいがいいですよね。
そうですね。あのコンセプトがない状態だとあのただのイチャモンになっちゃうんですけど、コンセプトがあればどこまでも僕食いついていきますし、あのすごくどんどんいい作品にならざるを得ないですよね。うん、
そういうクライアントさんとのクリエイティブなやり取りができるとは
思います、ね、最高の楽しみです、ね、
ちなみについでに触れておくと、それはあのどれくらいの密度で最初クライアントさんから例えばコンセプトアーティストにどんな材料を持ってくればいいんですかって思う人って多いと思うんですけど、あ発注最初の打診をする、
はい、それも、はい、まあ本当それぞれなんですけれども、結構いくつか、まあ、タイプがあって、割と自分たちでもうかなりビラビラビラってできるぐらいの企画書を持って、来てくれる方と、まあ中にはもう手ぶら状態でね来てくれる人もいます。で、コンセプトアーティスト側からすると、まあ、もちろんどちらも大歓迎なんですけれども、結構ですね、オーダーしてくれる側の意見からすると、あのなんかこうしっかりしたものを持ってないとあのコンセプトアートを相談しちゃいけないんじゃないかって思われるケースがあのよくあるらしいんですよね。でもあの最初の方にも言いましたけど、その最初に考えた人の頭の中にそんなあのきっちりとした 世界観があるわけがまずないですよね。そういうわけがない場合が多いですよね。でもそういう場合も来てほしいなと、来てもらっていろいろ建設的な話をしながらコンセプトを決めていきたいなと思っています。
リアルになってね、こういう話としてまだこう受けてもらえないんじゃないかって思う人もいるみたいな、
ね、そうですね、実際聞きますけど、
そう僕が出入りしている別件で出入りしているクライアント先でちょっと陰影前から興味あったんですけどって言われて、いや頼めばいいじゃないですかって受け止まりますって、全然頼んでいいんですかみたいな、ね、いやすごく間違ったイメージを与えちゃってる、
どうしてなんでしょうみたいなね、もう悩んでたのも相談したりとかしたんですけど、
そうそう、そこはもっとこうみんなのフレンドリーな陰影にっていうみたいな感じに、そうニコニコ陰影とか、ね、そういう感じで持っていこうねって話とかをしてはいる。ホームページもね、クールな感じはキープしてるんですけど、なるべく
みんな笑顔にしたんですよ、
ただ僕だけ本当はその日撮ったんですけど、いきなり振られてめちゃめちゃ疲れた日の顔だったから、うっそーって洋画の近くの
絹
田公園で撮りに行ったんですけど、ね、で僕だけちょっともう差し替えさせてってくたくたの顔してたんですけどね、まあ、ブログも、ね、充実させてい
こうと思います。ね、まあ、ちょっと今宣伝みたいになっちゃいますけど、まあ、ホームページで前あったのをちょっと新しくして、結構ね、動きのある面白いホームページしたんですよ。
で、ワークのとこがいいです
ね。あ、これね、繋がってないですか。
あ、そうか、繋がってないですか。残念
なんだけど、ブログっていうのもつけてて、まあ、今はちょっとね、お知らせ的なものばっかりなんですけど、まあ、これからちょっとそのニコニコ陰影をね、もっと、分かってもらうために。
いや、ニコニコ陰影、みんなの陰影ね。そうそうそう。これがニコニコしてね、これロゴにしてもいいじ
ゃないですか。ポップ台とかね、
かわいい感じで。
で、なんかそういうのもやっていきたいなと思ってるんで、こういうのは僕一人でやってても何にもダメなんですが、皆さんの温かい応援、姿勢、面白いです。この記事、すごく。面白いです
ね。そういう意見、感想、
ね、コメントとかもあると思う。本当に関係ねえやと思わないで。
あとでゆっくり話しかけてあげてくれたら、そう、印象的だったのは、僕、前飲んでた時に、はいはいはい、そのアグリの時の感想を述べたわけですよ。時こうでね、ああでね、で、こう良かったよね、みたいな話とかしたら、そういうのほとんど聞かないんで、感想を聞かせてくれることが本当にありがたい、嬉しい、みたいなこと言われて、って。
まあ、あれ泣きそうになっ
ちゃう。なんか、リアルに、噛み締めてるから、
いや、ですね、ちょっとね、もしかしたらこういう仕事して、ちょっと露出も最近増えてきたし、そういう感想とかバンバン、ね、いろんな人がくれるんじゃないかなって印象を持たれがちなんですけど、実際の仕事だと、もう、すごいやっぱりすごいスピード進んでいくんで、しかもそのプロジェクトの初期段階なんで、もちろん担当者とか、とかはすごいいいこと言ってくれたりする場合もあるんですけど、なんとか、実際の感想ってね、本当に
確かに聞く初期フェーズだからっていうのは確かにポイントかもしれないですね。
もちろんお客さん、実際そのゲーム買ってくれるお客さんが僕に言ってくれるわけないし、
実は作ってる側もさ、初期フェーズだからさ、すごい悪い言い方するとさ、忘れられてる側じゃん、感想を言う相手として。
あ、でもそうかも、
感想を言う相手として、
そう、当然みたいな、
もう2年以上経っちゃってるから、多分下手したら維持するまで初期だからね。
あ、そうだ、僕が仕事終わってから下手すら5年後とかのリリースだったり
する。ありえますもんね。
全然あります、うん、全然僕が表だって先に発表してないけど、もうめちゃめちゃ書いてるんで、サボってるなと思わないです。発表は大体ゲームだと早くても2、3年、
ビッグタイトルだと2、3年ですかね、平均が。得意なら1年半とかね。
これから、おととしやったやつがまだ影も形もないとかだったし、
それで感想を聞くチャンスがある、
ね、あ、そうなんです。それで、ね、実際本当にそういう感想とかを聞く機会って本当になかなかなかったりするんですね。で、じゃあツイッターとかになんかちょこっと上げて、 風な人いてもらえばいいじゃんっていうのもあるんですけど、まあそういう途中の段階とかあんまり真剣に書いてないので、僕はあんまり載せるのちょっと抵抗あったりするんで、なかなか載せられてないんですけど、その仕事に対しての、
なんフィードバック、
完成、感想、ぜひね、いいことだけ聞きたい。悪い話でも一切聞かない。
じゃあ、これ終わった後、いいことだけ、言ってください。
いや、本当に、ね、悪いことはいい。
悪いことはね、繊細なんでね。
繊細。悪いですよ。
悪い。で、
なんだっけ、それは、まあ、まあ、そう、途中だった。で、まあ、それ今、新コンセプト、ピッチコンセプト、新コンセプト、アセットコンセプト、この3つまでが、さっき言ったプリプロダクションです。実際に人がわーって集まってやる前に、割と少人数で、そのコンセプト、アイデアをどんどん練っていって、このプロジェクトの、世界観っていう言葉がいいと思う。そういうのを作り上げるフェーズなんですね。でそこで、まあ、いった3つをやります。で、次にいよいよ大人数が集まってすごいお金とすごい人がバーって動き出す、そのプロダクションっていうのに入るんですけども、そのプロダクションの中でもまだ僕たちがやることってあって、実際にその例えばゲームだったらそのステージってどういう、もう 3D でこうプリミティブな四角とか丸とかのステージが組んであって、じゃあそれ実際このステージってどういうものになるんだろうっていう時に、その1枚の絵を抜き出して、そこに上からバーって僕たちが描いていって、例えばジャングルだったらとか、宇宙船の中だったらこうエンジンがこう四角がこうエンジンになってそこを通り抜けることができたとか、なんかそういうようなことを考えていくのはプロダクションアートっていう。で、さらに、コンセプトアーティストが関わる、まあ、かなり、コンセプトアーティストにとっては、かなり最後の方の仕事で、プロップデザインっていうのがあって、そのプロップっていうのは、本当に、まあ、例えばこういうのだったり、こう椅子だったり、その樽だったり、樽のゲームで言うと言ったんですけど、なんかそういうのを、そういう、もう本当にこれは結構デザインなんですけども、いろんなバリエーション出して、じゃあ実際にこう 3D で作るよう、もうすぐ作れるような、まあ、三面図っていう意味じゃないんですけど、まあ、リファレンスにできるような、ものをどんどん描いていくっていうフェーズが最後になりますね。であとはここではちょっと説明できなかったんですけど、はい、記事としては長さが入らなかったんですけど、プロダクションで実際にこう映像とかゲームとか作っていくと、コンセプトアートみたいになかっこいい風にならないんだけど、どうしようみたいな、もちろんあります、ね。よくあります。で、そういう場合は、一旦それを、ビジュアルデベロップメント、その、アートチーム、コンセプトアートのチームに、一回それを戻してもらうんですよね、それを。で、そして、その上に僕たちが、なんか実際にそのシーンの上からこう、フォトショップで、こう、ライティングがこう、ね、煙がこうで、で、ここをちょっとカットして、構図を変えてっていうのをやってるんです。で、こうすればコンセプト通り の絵になりますよって、ちょっとアートディレクションよりのことを赤線引っ張とかで書くんですけど、そういうことをやってまた戻すと、あそういうことねっつって、この 3D 舞台とかそのプロダクション舞台が、また作っていけるっていうこともやったりしますね。これが結構重要だと思うんですよね、はい、というようなそのコンセプトアート使い方という説明でどうですかね。
結構ね、だいぶ時間も経ってきて、
ね、また
いろいろ皆さんに聞いて、
あ、聞きましょう。
質問的とか、なんか、あるいはトミーを喜ぶ感想を言う。
まあ僕だけじゃなくて、ハッシー。
僕はいいですから、ね、トミーが、なんかご質問ほど、なんか何でもいいんですけど、
いい
あ、お願いします。1枚のコンセプトアートを書き上げるまでの大体の平均時間であるとか、で、捉えるようなスピードであるとか、で、また、実際に書いてて、これは楽しかったっていうような対象物であるとか、
はいはい、
こう、ちょっと難しかったとか、それは悩んでるんで、 ょっと苦しかったかなっていうのが過去にありましたので、お聞かせいただけたらと思います。
時間はですね、難しいんですよね。ですね、まあ何でもそうだと思うんですけど、時間かければかけるほどクオリティって上がってくるんですよ。上がってくるじゃないですか。で、特にこういう絵だと、下手したら、最初の、まあ本当数時間で、わーってほとんどのものができちゃう場合もあるんですね。で、そこから、どんだけ粘れるかが、まあ、プロフェッショナルの領域というか、そこで、いけてるかいけてないか決まるというか、なんかそういうような感じなんです。
一つの目安が、これを見てもらうといいですよね。
まあそうです
ね。1時間ぐらいでどこまでいけるかっていうのは、なんか一つの目安で、ただそこでニコラのお尻で見せましたもんね。そこから書き込むと、どうチェンジ、どれくらいまたさらにレベルが上がるかっていうのを書き込むのが時間がある。
そうですね。まあ、サンプルとして言うと、最高に多分日常の仕事で書き込めるのに許される時間の最高で多分2週間ですね。だいたい1週間とかぐらいで、書いていくのが多いかなと思います。
であとはさっきのピッチコンセプトで、新コンセプト、アセットコンセプトとかで、プロダクション以降のやつで、またそれぞれで時間が違います、ね。
そうですね。
やっぱピッチが一番
大変ですよね。書いてるっていう、そう考えてる時間が長いですね。考えてるって、よく言えば悪く言えばそう。
試行錯誤してい
く。ですね。で、その話ちょっとつながるんですけど、一番楽しかった、苦しんだやつ結構一緒なんですよね。試行錯誤が仕事みたいなのがあるんで、で、そうですね、これ実際のちょっとタイトル名とかちょっと言ってみたいと思うんですけど、さっき言った、これ一緒です。これドラゴンクエスト 10X の本なんですけど、ですね、皆さんご存知のようにドラクエってすごい可愛らしい、世界観、ドット絵のみんなの頭の中にあるドラクエってドット絵で、怖いはずのボスすらも愛らしい。で、会話もね、杉山先生じゃないか、
黒山
明
さん
ね。杉山明さんとか、すごい、ね、可愛い。もうあれこそ、みんなが愛するドラクエで、もちろん僕も大ファンなんですけど、に、僕にオファーが来たんです
よ。勇気ありますよね。
すごい。斎藤さん。
瀬戸さんからそのある
種
いいか
がかん
の期待したんでしょう
か、ね、その時に言われたのが、こういうね、僕が陰影で描いてるような、どちらかというとリアルなシリアスなところにドラクエのキャラクターが歩いててもいいんじゃないかっていうトライをしたいっていうそのプロデューサーが言ってて、あ、そうなんです、これ一番最初に描いてあるんですよ。ここに勇者たちが結構歩いていてもいいんじゃないっていう話だったんです。で、もしかしてドラクエ次からリアルロセルになっちゃうのかなとか思って、僕すごいプレッシャーが本当にすごかったです
ねえ、どうかした
いの、本当に大変で、すごいこれ超悩みました。最初の絵はもう勢いで描いたんですけど、でこれすごいいい絵って話になって、こういうように描いてって言われたんですが、さっきの新コンセプトみたいにいろんな進化があるんですけど、やっぱり僕の中のドラクエ愛がこうどんどん出てきて、可愛らしいというか愛されるようなダンジョンじゃなきゃいけないんだよってすごいその思いが大きくなってきて、一時本当にスランプになったんですよ。書けないんですけどってなって、ちょっとなんかその頃ちょっとなんか風がなんか体調崩して、もうなんかわーっとしようと思ってて、でその思いを正直に聞いたんですよ、プロデューサーなんですよ。そしたら、なんでうちがあなたにオファー出したか考えてくれって言われて、こっちでそういうのはコントロールするから、とにかく自分の得意とするものを書かないと頼んだ意味がないって言われたんです。でそこで、ああそうなんだと思って開き直って、やっと復帰できました。結構そういう戦いが日々あります、ね。特にドラクエが一番すごくて思い出に残ってるんですけど、
一番挑戦ですね。
そうそうそうそう。
ね、 パッと見かけ離れてますよね。
僕もあのどんなものが来ても絶対自分 の, あのスタイルで行くんだって覚悟はもちろんあったんですけど、ドラクエだけはって思っちゃいます。
サザエさんみたいなのが来た
らもうそれはね、もう慣れ
そ
うな思いっきりやりますよ。めっちゃ広大な磯野あの公園があの水平線まで中島の家を向こうにでもあの、まあ、今となってはもうそうやってあの自分の能力をうまい感じで出せると思うんですけど、まあ、この時は本当にまだあの出しと言ったらあれですけど結構いい絵も作る前だったりするんで結構本当に悩みました、うん、でも乗り越えたのが自信と思って
一段うん、パワーアップしたってますね。
結構そういう実感ありますね。はい、まあ今後ともそうやってね、あの苦労しないといけないなと思ってます。
だからじゃあ結構無茶ぶりよろしくお願いしますと申してますね。じゃあいやいやまた次のレベルアップ。
いやいやもうなんかでもそういうのを乗り越えていくと次も乗り越えられるなっていうちょっと自信になりますよね。
うんうん、ね。それってまあ関係性ないけど、今の話聞いても信頼があってのっていうところなんで。やっぱり信頼関係がクライアントさんと全て出来上がる、うん、
ね、もちろん僕はそのドラクエ大好きだし、あの本当に大好きなんですけど、まあ、そういうリスペクト的なのもあるし、クライアントさんも僕の能力、人間の能力を信じてくれてるっていう、すごくそこが前提ですよね、多分ね。
斉藤さんが素晴らしかったという、
素晴らしい、素晴らしいですね。よく見つけてくれましたね。何にも、あのその当時こんな面白い様子も多くないですし、本当に業界内でも、うん、あの数人の方だけだったと思うんですけど、その辺が多分鋭い嗅覚で探し当てていただいたという感じですかね。うん、
じゃあ、近くでもうちょっと質問をいただきましょうか。
どうぞどうぞ。
あ、じゃあ、
どうぞ。はい。
今のドラクエのお仕事の話を聞いて気になったことというか、好奇心でちょっと聞かせていただきたいんですが、はい、まあ、先ほどからおそらくいろんなクライアントの方と仕事のやり取りがあったと思うんですが、はい、まあ、インパクトというか印象的だったお話なんかあればぜひ聞かせていただきたいん
です。そうですね、その話はね、あのアスラズラースっていうさっきの話をよくするんですけど、これですね、まあ、SF と仏教の融合っていう世界観で、僕の知る限りでは今まで一個も ないんですよね。あります？なんか SF と仏教観、まあ、僕はそう全ないわ。これ
これだけいらっしゃってなんかえって、
ね、あります？
ないない、
知ってたら教えてください。
きっとない
です。ないですね。
SF 小説でバリトン・ジェイ・ベイリーっていう作家の全版っていうのがそれに近い
んですけど。あ、本当ですか？知らなかった。あ、そうですね、まあそう、まあで僕は全然知らなかったんで、あの Google で検索ワードがないんです。あのリファレンスになるものがないんです。でこれやばいなと思って、あのどんどん提出期限が迫ってきてて、うわどうしようと思って、神社に行ってみたり、神社仏閣を歩いて回ってみたりだとか、当時あのなんかこう渋谷のどっか美術館で仏像展みたいなのがあったりとかして、そこに行ってなんかこう仏像をあらゆる角度から見てみたりとか、でその仏教観でみんなが思ってる仏教観って何だろうっていうところから始まるんですけども、ちょっとこう心が刺してたりとか、ライティングのせいであったりとか、この仏像のこうほっぺたとかですごいこう、なんていうか、あ、なんか独特のこう陰影シェーディングがあるじゃないですか。そういうのからこうみんなが持っている仏教観ってこう形作られていくんじゃないかなみたいなことを考えてなんとこう、まあ、こういう映画を見るんですけども、あのそれがですね、その本当に誰も見たことがないものと、そうやってあの苦しんでる人がいるということですよね。はい、なんかそれがあのすごく印象に残った作品ですね。
っぱりあんまり今までないやっぱり仕事を依頼されると印象に残る。
印象に残ります。傷というか、ね、
傷深いのが、まあまあ、
ざっくりときますね。
ざっくりと一回腐って育てて、そこから蘇生していく。
そうやっぱりあのコンセプトビジュアルコンセプトを出す係なんで、そこは真剣に考えるじゃないですか。そうするとやっぱり結構真剣に考えますね。
じゃあ、お次の、
はい、
あ、じゃあ手前、
あ、じゃあ、あの、じゃあ最初にその手前の女性の方、
先にこちらですか。
はい、
すみません、今聞きたかったこの半分ぐらいができた感じなんですが、一応伺いたいんですけれども、書いたものがないものですとか、最初があるときはどういうふうにアプローチしていくのかっていうのを伺いたいんですけれども、具体的に言うと、例えば街のデザインを頼まれたときは、ランドスケープとか、あと宇宙船だったら、なんか、例えばなんか宇宙船に必要な宇宙工学とか、なんかそういうバックボーンみたいなのもやっぱり、ね、したり、自分でいろいろやってみて、
うん、ですね、すごくいい質問だと思います。あの僕は普通の兄さんというかおじさんなんで、あの宇宙工学なんか全然勉強したことないです。でもコンセプトアーティストやるんですけど、あのですね、コンセプトは例えばです、ね、この街ってさっきのビリーバビリーと繋がってるんですけど、こんな鎖でね、あの繋がってるような風にしてますけど、 ありえないですよね、この実はね。で、まあ、浮いてる都市自体がありえないんですけど、でもそれっぽく見せるっていうのが一番大事なんですね。あのこんな背中刺さってる人いませんけど、もうなんか理由でこう刺さっちゃったら痛そうにしてるとか、どういう風な痛そうなのかとか、でここからいろんな宇宙船とか、なんか乗り物っぽいのが出てきてるんですけども、そういうのがあることによって、これが何かの基地っぽく、そのステーションみたいな役割っぽく風に見えるんじゃないかなとか、そこが一番重要なところだと思います。これは結構ね難しいんですけど、なんていうかな、そのすごいね、あの地球から月まで届くような軌道エレベーター、軌道とか惑星間エレベーターを描くっていう依頼とかもあるとすると、実際に設計して、その宇宙工学を学んで描くわけじゃないんですよね。その、こんな感じかなっていうことなんですね。ね、なんか伝わるといい
です。まあ、そうですね。こんな感じかなに同じところですよね。
こんな感じかなを、のっていうのの頂点を目指してると
思います。僕はソニック作ってる時に、物語上惑星が7つに割れるっていう設定にしたんですね。あられちゃんがバーンって割るじゃないですか、 なんかあんな感じ、もうボーンって割れて、それがだんだん惑星が治っていくっていう物語で、で最後のピースが埋まる直前に、その最終的に神殿が合体して巨大ロボットになって、でそのマグマがあるところで戦って、で最後蓋が閉まっちゃって、主人公ソニックごとこれ死んでしまうのかみたいななんですけど、そのね、じゃそのでっかい7分の1のパーツ その、ね、マントルの部分で戦う図って想像つかないじゃないですか。スケール感もおかしいし、
最高です
よね。そうでさっきのアスラズラースの、ね、これに近いぐらいむちゃくちゃな設定なんですよ。でもなんか相当苦しんでて書くのはね、でもなんか、まあ、こんなもんかなみたいな。
なんか多分そうやってみんな話聞くとね、昔小学校の時とかに見た地球をこうね、ケーキみたいにこう割ったつとか思うと、マントル、なんとかこう外縁とかっていうのを思い出すやつ、多分それをヒントにして組み立てるんですよね。
実際の厚さと絶対違うんだけど、そっちの絵になるんですよね、多分ね。
でしかも、ね、見たことある人はいない。
いないです、そうそう。
だからそう、もちろん女性だと思うんですけど、でも見る人になんかそういう風に感じさせるっていうのが、一番ポイントです
ね。絶対採寸してさ、画面上でとかでも絶対スケールおかしいよねとか出てくるじゃないですか。まあ、ね、そうじゃないです
よ。SF 映画 でそこを面白がれる SF 作品ってすごくなんか良質というか面白いですね。
そういう意味で言うとその食べ過ぎちゃったりしてビーガビーチの理由とかも逆にすごい寸法をこだわる設定がこのキャラクターは1メートル52センチだからって言ってなんかモデリングをね完全に1メートル52センチこだわるみたいなバカじゃないかって思ったこととかあっていやそれは違うでしょみたいななんか見てる側も感覚こそが全てなんであ
の逆に言うとシーンごとにそのショットごとシーンごとどこでも身長とか変わってていいと思うんですよね、うん、もちろん顔もちょっと変わっててよりその人の感じ、今の感じを表しているのが最高です。
それで言うと絵じゃないんですけどね、あのプログラマーとかでもジャンプするわけでマリオとか思い浮かべてくれるんですけど、であれは本物の重力加速度で設定するプログラマーとかいるんですよ。そうするとね、こんな役になっちゃうんですよ、ふーんって。その、ものすごい高さ飛んでることになるんで、そうするとね、自分の身体感覚のジャンプってこれ本当 0. 何秒じゃないですか。で、こっちの方が正しいんですよね。だから、こんだけ飛んでるけど、ね、ベロボーにもすごい重力かかってるんですよ、だから。本当にか自分の身体感覚に合わせるには。2メートルジャンプしてるんだけど、すげえ重力加速度だから、キューンってなるっていう。みたいなね、はい、でそこをこだわるねみたいなのありますよね、その絵もそういうプログラムですけど、はい、で結局何がビリーバブルかっていう
そこなんですよね。
そう
でもそこが面白いです
よね。でこれも結局その行き過ぎはあえて振り切った設定の中の、はい、でもいいねみたいなところを作ってるんですよね。
結構そうですね、そこが一番あの肝っていうか面白いと思う
んですよね。納得してスッと入るけどでも新しいみたいな、そこですね。あ、じゃあ先ほどお手上げられたやつで、
はい、今の話と脚本なんで、すごい今まで書いたことないものをちょっと聞きたいんだと思うんですけど、はい、すごい同じ似たような比較が連続で映ったりとかするとき、印象的に似たようなものにならないようになった。
はいはい。ですね、それも面白い質問だと思います。あの。まあ、実際僕もドラゴン何匹描いたかわかんないし、あの地球は多分、まあ、10回以上壊してると思うんですけど、東京とかニューヨークとかはもう日々壊してます。でもですね、やっぱコンセプトがあると壊れ方も違ったりとか、あの全然逆にそこは僕の意識的に変え、違うものしなきゃっていう思いはあんまないんですよね。あの当然あの、東京の壊れ方を例にすると、例えばどのぐらいの大きさの人が壊すのかとか、人とか、細菌が壊す場合もあるだろうし、宇宙からの何か力が壊す場合もあるだろうし、でしかもその作品のテーマ、まあ、とカラー、シリアスなのかちょっと面白いのかとか、格闘ゲームなのか、全然やっぱりそのコンセプトが変わってくるんですね。そうするとその地球じゃない東京の壊れ方一つにとっても、まあ、同じになることってないですよね。だって同じ壊れ方しませんもんね。
理由が違うから、
ね、うん、理由が違うから、ね、実際に
そうすると結果が変わるって
ことね。結果が変わらざるを得ない、うん、でドラゴンの絵とかもあのそのどういう物語に出てくるドラゴンによってやっぱり全然デザインも変わってこなきゃいけないし、あのそういうもんだと思います。このドラゴンはその自分で考えたあのコンセプトなんで、まあ、いわゆるドラゴンみたいな感じになりますけど、場合によってはあの博士のメガネかけてるみたいなそういう印象のものがあるだろうし、もっと本当にただの破壊マシーンみたいなドラゴンもあるだろうし、やっぱり全然変わって来なきゃおかしいものだなと思います。だからそうやってないとこの仕事できない。
逆に言うとそこに差が生まれるようなやっぱり似てるけど違うっていうところに大きなそのコンセプトがやっぱ欲しい。
そうですよね。
画風がもしかしたら同じ近いジャンルしたら同じなのかもしれないけど、でもやっぱりこの右と左違うよねっていう、うん、それぞれ持っているキーとなるコンセプトが必ず。その作品ないといけない
ないといけないですよね。だってそうしないと多分同じになりますよね。
多分それが物語にも紐づいているかもしれないし、うん、そこに住んでいる人々とも関連しているかもしれないコンセプトもそうですね、はずなんですよ、はい、
あの構図一つも何か変わってるんですよ。あのこれはこの構図はここにあの人みたいなのがいるんですけども、この街をもうこのドラゴン焼き尽くしてるんですけども、この構図はですね、あの生き残りの人がもう最後に見た光景みたいなのです。でこう目の前でこう倒れてるんですけど、ここに炎がファーって上がって、もうあと多分数秒後にこのドラゴンの炎がファーってきてこう焼き払われて死んじゃう、死んじゃうとか大変なことになっちゃうっていうようなコンセプトの絵なんで、こういう構図にしてるんですね。
みんな死んじゃうんですかね。
どうなると思います。この人多分あのこんな杖みたいなの持ってるから攻撃すると思うんですけど、でもこのドラゴンもう絶対叶わないなっていう、そういう絶望感を描いたんですよ、
ね、あるいは何かこの棒が特殊なもので魔法で結界でも貼られるとかだからね。
そうそうそうそう、でもどう考えても間に合うんですよ、
ね、間に合わない、もう無理ですよね、だからね。
だからあのこの絵のテーマは絶望感だとか、でもだからこそ、多分ね、僕の想像ですけど、この見てる本人、プレイヤーはここからどうにかして生き残るんです。で、こういうひどい、あの、状態の復讐というか、それに燃えてこのドラゴンを倒そうとするっていうあの感情が生まれてくるようなものにしてます。
これ聞いてますよね。
そうなんですよ。これ、このアイデアができたとき、なかなかこの絵の終わりが見えたと思います。
あることでその先倒れてて、
そうそうそうそう、
もうわあ俺終わるかもみたいな、
わあって感じですね、うん、そうやってあのコンセプトを組み立てていってるので、うん、おのずと違う絵になってきます、うんうんうん、はい、はい、
残念ながらお時間になってしまったようですね、消化してしまったので、ね、すいません。それであの終わりなので、はい、結びとして、
あ、すみません、
ここからご挨拶、
ちょっとあれとこんな話になりましたが、楽しんでいただけたら嬉しいです。ありがとうございます。本当にこれからも応援してください。
握らってあげてください。本家の大層だったん
で。あ、本家、もうあの僕初めてこうちゃんとまあ、自分の著書といえる本を書いたんですけど、すごい大変でした。あの本で書くのめっちゃ大変です。まあ、すごくいい経験させてもらったなと思います。で、ですか、まあ、ちょっとだけ宣伝させてもらうと、あのもう一冊実は本書いてて、これはあのそういう技術というか、まあ、テクニック集みたいな感じなんですけど、今度は陰影っていう会社の作品集、もっとともんとした、なんかみんなが大事にしたくなるような本を今。
なんでこれ大事にしたくなるの？
いや、もうそう、なんでこれですか。これもちろんそうなんだけど、まあ、作品集、もうちょっと重厚な感じにしたいなっていうのを思ってるんで、それも皆さん30冊ぐらいですか。
期待してください。
はい。
じゃあこれで締めましょうかね。
はい。
ああ。
逆に僕が聞きたいです。
春
ぐらい、うん、あのすごいあの昨日も頑張って
ました。お楽しみに。
お楽しみに。こんな感じですか。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。